なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月も、倉敷歯科医師会から厚生部理事でいらっしゃいます三宅義彦先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。すごい三宅先生と近いんですね。歩いて何分かということで、
はい、歩いて、
うん、今日でも歩いて来られたわけじゃない
ですね。いや、もちろん車です。
そうですよね。いやいや、今月もいろんな話を伺っていきたいなと思ってるんですけれども、先生、今月、今日はですね、子どもの歯の虫歯予防とか、そこら辺お子様のお話ということですか。
はい、そちらの方をちょっと、虫歯予防と治療について、簡単ですけどもお話ししたいなと思ってまいりました。
なるほど、なるほど。具体的にはどんなお話ですか、先生。
そうですね、僕も大学出て、短い時間だったんですけども、ちょっと小児歯科の方の教室にちょっとお世話になったことがありまして、
はい、
その時、いろいろ苦労しながら子どもとの、お話ができ、最初本当に子供を目の前にして、全く喋ることすらできなかったんですね。
あ、
何を喋ればこちらを振り向いてもらえるんだろうかとか考えていると、でもやっと、2ヶ月3ヶ月こう子供と向き合って、治療の準備とか、治療そのものを始めるにあたって、なんとなくこういうふうな持ちかけ方をすれば、子どももこちらの言うことを聞いてくれるんだなというのが分かりだしたので、そういう点では、大人の方よりもまず虫歯の治療をする前に、子どもに対してどういう接し方をすればいいのかなというのがすごく、大切なんだなというふうに、思いまして。
そうか、大人以上にその前の部分がやっぱり大事になってくるということですね。
大人の方はある程度覚悟して来られてますから
確かに確かに、はい、でも虫歯の治療とかっていうのは、どうだろう、どなたも一度は経験がやっぱりあるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、ちょっとしたデータなんですけど、大体中学校ぐらいまでに、大体7割8割の方が一応虫歯を、虫歯を指摘されて、治療、される方ばかりではないんですけどね、というふうに聞いてます。
でも一番最初にいつ行ったかって思うと、やっぱりもっともっと小さい時に僕なんかは行った記憶が残ってますね。強烈に残ってますよね。
そうですか今まで、虫歯治療されたことあるんでしょうけど、一番最初って何歳ぐらいか覚えてます？
僕小学校に入ってです。小学校に入って、だから1年2年生とかそれぐらいだったと思います。行きました。もうただただ怖かったですごめんなさい。
今大谷さん言われたように、経験がある方だったら、皆さんご理解していただけると思うんですが、虫歯の治療というのは決して心よいものとは言えませんよね。だから大人になっても、本当に大谷さんみたいに歯医者には行きたくないっておっしゃる方もいらっしゃいますし、少し痛いぐらいだったら、なかなかこう来院していただけないケースも結構あるみたいなんです。で、統計を見たんですけども、20歳以上の成人の方は、大体どの年代の方も、おおむね3割の方が、処置をしていない虫歯を持っているそうなんです。
そうですか、
その理由としては、歯医者に行く時間がないからとか、その虫歯自体に気がついてなかったとかいうのも挙げられているんですけども、中には、歯医者が嫌いだから、要は歯医者に行くのが怖いからというような方も結構いらっしゃるみたいです。
なるほど、
でも大人ママはそんな風に、自分の虫歯を治しに行くかどうかというのは自分で決められるんですけど、子供さんの場合はそうはいけませんよね。
そうですよね、
だから、お父さんお母さんからすると、虫歯ができたんなら、早く治してもらいたいと思って、歯医者さんに連れてこられるんですけども、幼い子供さんの場合だと、虫歯が見つかったからといって、初めて歯医者に来たその日に治療を完了して、おしまいというわけにはなかなかいかないんですよ。で、ここでちょっと一度大谷さん、下の名前に呼ばせてい
ただいて、呼んでください、
5歳くらいに戻っていただいて、としふみ君に戻ってください。
としふみです、
大谷さんのお母さんは几帳面な方なんで、大切なとしふみ君に虫歯ができないように、毎晩ちゃんと仕上げの歯磨きをしてくれてました。ところがある日、お母さんは トシミ君の口の中に虫歯らしい歯を見つけてしまいました。さあ大変です。お母さんは早速歯医者に電話をして、トシフミ君の虫歯の治療を依頼しました。で後日、まあ、お母さんに連れられて初めて歯医者に来た、まあ、トシフミ君はどうでしょう。
いやもうなんか想像するだけでもう気持ちがちょっと落ちますけれども、でも
です、ね、
だって行ったらみんなこう下向いて座ってるわけですよね。別に下向いてるかどうか分からないけど、でも奥からは声が聞こえてくるわけですよね。なんか音がね、
まあ、待ち合わせので待ってたら、はい、まあ、奥の方から、まあ、普段聞いたことのないような音がこういろいろ聞こえてきますよね。で、まあ、しばらくして、まあ、名前を呼ばれて中に入ります、はい、そしたら、まあ、普段見たことのないような大きな椅子の上に、はい、座ってって言って座らされて、はいはい、
座ります、
はい、とりあえず、まあ、知らない先生、まあ、お知らないおじさんかおばさんから、うんうん、お口開けてみせてって言って、まあ、言われるんですよね。
はい、
まあ、あの、トシミ君は素直ですから、
はい、
まあ、素直に、まあ、言われた通りお口開けてくれたとしましょう、
はい、
そしたら、まあ、大抵その人は小さな鏡をお口の中に入れて、口の中をこう探索していきます。
初めてそんな
された。そうするとこの辺りで、まあ、あの、トシミ君の頭の中はだんだん不安でいっぱいになって、はい、でそばに多分、まあ、お母さんが見ていらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、そばにいるお母さんの方を見て、うん、まあ、助けてほしいなと思って手を伸ばすと思うんです、
うんうんうん、
ところがお母さんは、まあ、歯医者さんに来てるんだから、
はい、
頑張ってねと、まあ、トシフグに一言声かけて、うん、特に何もしてはくれません。
そうですね。
でだんだん、まあ、怖くなったトシフグは、うん、ひょっとしたら泣いてしまうかもしれませんね。
泣きます。はい、
まあ、ちょっとオーバーに言いましたけども、まあ、現実に歯医者では、まあ、起こりうる風景かもしれません。
はい、
でまあ、実際には、
うん、
よほど、まあ、緊急性があれば別ですけども、
はい、
初めてもう歯医者に来たという小さいお子さんに対して、
はい、
無理にお口を開けさせて治療に向かうようなことは、まあ、しないと思います。まあ、まずは、まあ、子どもさんの様子をよく観察して、
はい、
でまずコミュニケーション、子どもさんとのコミュニケーションを取るところから始まります。
はい、
で、まあ、あの、子どもの言葉にきちんと耳を傾けるということは、
うん、
以後の歯科治療を進めていく上でとても重要なことになるんです。
そうですね。
で、まあ、もしそこでちょっと無理をして、うん、まあ、頑張って虫歯の治療ができたとしても、
はい、
子どもの心に傷を残してもしかしたら将来の歯科恐怖、それにつながっていくかもしれません。
そうですよ、
うん、だから実際に大人の方でも、
はい、
まあ、虫歯できたから仕方なく来たけど本当は来たくなかったんだって、まあ、不調な方結構いらっしゃるし、
はいはいはい、
でまあ、治療してても、うん、診療の間中に、ね、目をぐっとこう固くつむって手を見るとぐっと拳を握りしめて
大人でもね、
はい、本当にもうなんかこう体が震えるような感じで治療を受けられた方が結構いらっしゃるんで、
うん、
まあ、こういったことは、まあ、おそらく子どもの頃の辛い体験がね、頭の隅に残っているからだと思います。
うん、
だからこそ、あの、子どもさんの虫歯治療っていうのにはもう相応の根気がすごく必要になってきます。
はい、
だから我々、まあ、歯科医スタッフの気遣いだけではなくて、
うん、
お父さんお母さんの理解と協力がもうどうしても必要不可欠なものになってきます。
なるほどね。そこはそうですね、まず一番近いお父さんお母さんがよく話をしてあげるということも大事ですよね。
うん、まあ、あの、早く行って治そうとかいう前向きすぎる姿勢もちょっとね、
うん、
子どもさんにはプレッシャーになるかもしれません。
おっしゃる通りですね。
とさて、あの、倉敷市の保健所の方では、
はい、
1歳半、うん、2歳、
うん、
3歳半の幼児を対象にして、
はい、
健康診断を実施してくれています。
はい、
まあ、この中の2歳児健診というのは、うん、歯科だけの健診と、まあ、健康相談になるんです。
はい、
で、まあ、お父さんをあ、お子さんをお持ちのお父さんお母さんの大半の方は、うん、まあ、過去にそのお子さんを連れて保健所に行かれたという記憶が、まあ、あるんじゃないかと思います。
は
い、
うん、
でもう一つここで大谷さんに質問したいんですけども、うん、3歳児健診に来られるお子さんたちの中で、うん、何パーセントくらいのお子さんに虫歯があると思いますか。
何パーセントと思う。ごめんなさい、僕分かんないけど、3割近くはあるんじゃないですか。ない。
さあ、保健所からいただいたデータなんですけども、
何部ですか。
昨年1年間対象児童が4358名いらっしゃって、
うん、
そのうちの4117名の方が3歳児健診を受けられています。
はいはい、
その中の 10.7% のお子さんに虫歯が見つかったそうです。
そうか、それぐらいよね。3割もいたら歯磨いてないよね、それは。
はいはい、まあ、以前からこの1歳半健診と3歳児健診というのは、まあ、歯科だけじゃなくて身長体重を測ったり、
はい、
あと内科とか眼科とかいった他の科の健康診査もセットで行われてますので、
うん、
もう受診率はもう 95% 前後ずっと
推測しているんです。
はい、まあ、だから乳幼児をお持ちのお父さんお母さんのほとんどが、まあ、来られているわけで、
はい、
まあ、いかに、まあ、子どもさんの、ね、健康に、まあ、気をつけておられるかというのが伺える気はします。
うん、
で、まあ、この3歳児健診の方は基本的に3歳6ヶ月のお子さんを対象に行われているんです、
はい、
でこの時のまあ虫歯罹患者率、つまり虫歯が見つかった子どもの割合っていうのは、うん、もう以前に比べて随分減ってきています。
減ってるんだ、
はいはい、僕は大学卒業、さっき言いましたように、岡山大学の小児歯科学の教室に少しいたんですけども、はい、当時ね、その教室の方から、うん、岡山県内何か所かの市町村に、はい、あのまあ、乳幼児健診のお手伝いに行ってました、で、まあ、早いもでも30年経ってしまいましたが、
はい、
でもちろんその倉敷市の方にも毎月来させていただいてたんです、
はい、
でその当時30年前ですね、
はい、
その当時の3歳児健診における虫歯罹患者率が確か3割強、3割をちょっと超えるぐらいだったと思うので、
30年前が3割
ぐらいだったと。だからこの30年間でおよそ3分の1に減少しました。
すごい。
まあ、その要因としたら子ども、まあ、子育て世代の方の、はい、まあ、歯科に対する知識とか関心が増えて、うん、まあ、いわゆるこうデンタル IQ っていうものがまあ向上されたというのがまあ考えられるんですが、 それ以外に、まあ、近年こう虫歯の原因になりにくく、なりにくいこう、うん、大応答キシリトールとか、
はい、
まあ、ソルビトールとかいったものがあるんですけども、うん、そういったものを使ったお菓子の生産拡大、
はい、
それからまたあの少子化っていうのもちょっと関係があるんではないかなと思います。
なるほど、
うんうん、でもちろんあの倉敷市の健康保険課の皆さんの、はい、もう毎日の日々耐えぬ耐えまぬ努力っていうのは忘れることはできません、
はい、
これやりとかないとね。
そうですね、何回言ってもいいことですね、
はい、でこちらも、ね、保健所 の、 あの歯科衛生士さんに教えていただいたんですが、はい、3歳児健診に今来られた中の 70% 以上のお子さんがもうすでにかかりつけの歯医者さんを持ってて、定期的に検診に行ったり、まあ、あの虫歯予防のためにフッ素塗布をしてもらいに行っているそうなんです。だからまあこうしたお父さんお母さん方の努力っていうのがまあ一番罹患率減少の要因なのかなと思います、うん、
ですね。
ではさっきまあ今3歳児半の時の3歳児健診のお話ししたんですけども、
はい、
今度は1歳半の時の、うん、まあ、あの歯科検診の虫歯罹患者率はどの程度かというと、
はい、
こちらは去年1年間の平均で 0.9%。
ほう、
つまりもう100人1人も虫歯はなかったというふうに教えていただいたんです、
はい、
これも、ね、30年前くらいには、ね、毎月言ってて 5% とか 8% くらいはあったんで、
うん、
もうこちらに、まあ、言いますと、まあ、すごく減少した、
すごいですね、
大幅に減少したということが分かりますよね。
はい、
ただここで、まあ、リスナーの皆さんに今ちょっとこう1歳半の時に 1% だった罹患率が2年経った3歳半の時にはちょうど10倍ぐらいになってました。
本当だ。
これについてちょっとまあ考えていただきたいと思うんです。
ほう。
で、まああのね、年齢が上がっていきますから、
はい、
乳歯の数が増えるわけです。
あ、はいはい、
か当然まあ虫歯になるべき、まあまあ、なるべきというのはおかしいですね、うん、なる歯の数も増えてきます。
なるほど。
で、まあ、年齢があることによっておやつの回数もまあ増えることが一般的には多いんです、
ね、うん、
だから、まあ、ある程度の増加はまあ仕方ないのかなと、まあ、歯医者としてもまあ思うんですけども、
はい、
まあ、あとまあその他に兄弟姉妹が増えて、
はい、
今度はお父さんお母さんがこう手をかける時間が半分になったりしますよね。
そういった
ことにもまあ原因があるのかなとも思われます。
はい。
で、まあ、でもこうした、まあまあ、虫歯罹患率の増加をどうすれば、うん、まあ、少しでも抑えることができるかなっていうのを考えてみたいと思います、
はいはい、
ね、まずね、覚えておいていただきたいんですけども、うん、子どもの歯、はい、いわゆる乳歯は永久歯に比べたらかなり柔らかいんです。
あ、柔らかいんだ、はい、
だから虫歯菌の立場からしたら、うん、虫歯を作ることがより簡単なんです。
はい。
で、まあ、歯の硬さというのは体質の一つになるので、
うんうん、
個人差はまあありますから、
はい、
乳歯でも、ね、虫歯菌の攻撃に十分耐えられる硬さを備えている子どもさんもいらっしゃいます。
ほう。
まあ、それでもあのやっぱり一回虫歯菌によって歯の表面一番外に硬いエナミスというところがありますよね、うん、
はい、
そこにまあちょっと穴が開いて壊されちゃうと、
うん、
永久歯に比べて虫歯の進行が早いのも間違いない。
早いんですね、
うん、だからあのある時検診で、まあうん、まあ、虫歯ありません、健全ですって言われた乳歯でも、
はい、
3ヶ月から半年後には大きな虫歯になる可能性があると言われています。
そんなスピードで、
はい、うん、で1歳半から3歳半っていうのは、
うん、
まあ、保育園にまあ通っていらっしゃるお子さんもいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、大体まあご自宅の方でずっと生活していらっしゃいますので、うんうん、
はい、
自分の方から積極的に歯医者受診しなければ、
はい、
その2年間っていうのは歯医者さんの目からは、
うん、
お口の中の歯を 遠ざけてしまうことになりますよね。
そうですね、うん、
で保育園に行き始めたり幼稚園また小学校に上がったら、はい、今度は年に一度歯科検診を受けることができます。
ありますあります。
でその時に虫歯を指摘されなかったからといって、うん、じゃあ次の年の歯科検診までは無事だという保証はやっぱりないんですね。
そうですそうです、はいはい、
でまあ、さっき言いましたように、まあ、乳歯の場合虫歯の進行が早いので、1年というのは、虫歯にとってすればもう余裕な時間ですよね。
十分ですね、うん。
でまあ、もちろんほとんどご家庭では寝る前とかに歯の仕上げ磨きをして、はい、その時に、まあ、口の中見て、まあ、虫歯があるかどうかのチェックを、ね、うん、されているとは思うんです、
はい、
だけどその時に虫歯で早期の発見ということになるととっても難しいと思います、
うん、
で歯の噛み合わせの溝のところが黒くなるとか、はい、歯の一部どっかに穴が開くとか、うん、もう見ただけで虫歯って分かるようになった時には、はい、もう虫歯もかなり進行しています。
あ、そうか、そこだったらもう進んじゃってるんだ、
はいはい、でまた見た目にはこう虫歯って分からなくてもどうも子供が同じところいつも痛いというようになって、で、まあ、歯医者さんに行ったら虫歯だった、そういう場合もやっぱりかなり進行しているケースが多いんです。
なるほど。これねこれじゃあなかなか見つけにくいですよね。
そうですね、うん、まあ、我々でも歯科検診に行って、うん、こうとにかく虫歯がないかどうか一応この時だけでもきっちり、まあ、見ようと思って思うんですけども、なかなかこう広く判定しにくい部分も、ね、あったりもしますので、
はい、
でちょっとまあ話変わっちゃうんですけども、今倉敷市の方では小学校6年生までのお子さんに関しては、
はい、
うん、治療費いわゆる医療費ですね、
はい、
これは医科と歯科両方ともに無料になっています。
あ、そうか、歯科の方も無料ですもんね、
はい、でまあ、正確に言うと、うん、各自のまあ負担する分を倉敷市の方が代わりに払ってくださる子ども医療費助成制度というものがあるんです、
はい、
でこれね最初はね3歳までの子どもが対象だったんです、
う
ん、ところがね25年くらい前に就学前小学校に上がる前までになって、
はいはい、
10年前に小学校卒業年の3月31日までのお子さんが対象になるのに拡張されました。
あ、卒業の3月31日まで、
はい、でこういった、ね、子どもの医療費を助成する制度というのは、うん、大抵の市町村にあるんですけども、
はい、
対象年齢とか内容は市町村によってまちまちなんです。
そうですね、
うん、例えば、まあ、津山市だったら、はい、中学卒業まで医療費が無料なんです。
へ
え。で岡山市では、うん、就学時までは無料で、はい、小学生になると1割負担というふうになるように決められているそうです。でまあ、せっかく、ね、そういう子どもを病気から守るための制度があるんですから、
はい、
できればより多くの方に利用していただきたいと思っています。
そうですね。
でまあ、先ほど 70% 以上のお子さんがね、すでにもう買い付けの歯医者さんを持っているという話をしましたよね、うん、
はい、
もうこれをぜひもう 100% の方にこうした制度を、ね、上手に利用していただいて、
うん、
まあ、定期的な歯科検診を受けていただいて、
うん、
まあ、虫歯ができてなくても、
はい、
虫歯を作らないための上手な歯磨きの指導であったり、
うん、
虫歯がまあできにくくなるような予防処置っていうのを受けていただければと思うんです、
うんうん、
でそうすることで万が一虫歯ができた時にも、まあ、早期発見が可能になりますよね、うん、
はい、
でそしてまあ普段から歯医者さんに通っていることで、
うん、
まあ、そのドクターとも
そうです、ね、
仲良しになってますから、
はい、
まあ、虫歯の治療がまあよりスムーズに始められるのではないかなと思うんです。ここがすごく大事なところかなと僕は思っています、
うんうん
うん、すいません、今日ほとんど当たり前のことばっかり話をしてしまいました。まあ、ですが分かっているんだけどなかなか忙しくて子供を歯医者に連れていく暇がないなという、うん、まあ、お母さんお父さんいらっしゃると思うんです、
うん、
でも、まあ、そこ何度か、うん、大切なお子さんのために、
うん、
もう2ヶ月か3ヶ月に一度ほんの30分ほど、
はい、
時間を作ってあげてほしいんです、
うん、
まあ、そうすることでうまくいけばもう虫歯の治療を受けずに済む本当にラッキーな大人にまでしてあげられるかもしれませんよね。
そうだ、うん、
さて最後になるんですけども、
はい、
今回はまあこのお話をさせていただくために保健所の行って今貴重なデータを提供していただいたんです、
うん、
でそうした保健所の皆さんから、
はい、
リスナーの方へメッセージを預かってきましたので、
は
い、お伝えしたいと思います。
お願いします。
まあ、近年ずっとこう全国平均レベルを維持してきた子どもの虫歯罹患率なんですけども、
はい、
ここ1年ちょっとだけ増加してきているそうなんです。
へ
で、また肥満傾向の子どもも増えてきているそうなんです。
ほう。
でおそらくまあそれはコロナ禍で、
はい、
もう生活環境が一変したことが理由だと思われると言ってました、
うん、
でまあ、こういう大変な時世なんですけども、
はい、
だからこそもうより一層の健康管理に心がけてあげてくださいと、
うん、
ということでした、うん、それとまたあのかかりつけ歯科医での定期検診というのは、はい、お子さんだけではなくて、はい、ぜひご家族皆さんでお出かけくださいとのことでした
そうですね、はい、みんなでね、そりゃそうでございます。
はい、これで今日のお話はおしまいです、はい、もう皆さんの大切なお時間をいただきありがとうございました。
いやいや、ぜひ、小さい時から、まあ、さっきおっしゃったようにいろんな補助があったりしますからね、はい、早めにね、しっかりと、しかも家族で、かかっていただくといいんじゃないかなと。
もうぜひお願いいたします。
ありがとうございます。倉敷歯科医師会から三宅義彦先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。